寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
さあ、それでは今週もたっちゃんが感動した偉人伝をお伝えいただきたいと思います。
はい、おはようございます。
おはようございます。
夏、あの黒ヨンダムって結構行くじゃんみんな。
あ、はい、
ねえ、あれ、うん、あ、俺も何回か行ったけどさ、あれ すごいとこにあるよね、うん、で最近じゃ あのあそこの新幹線、金沢まで行く新幹線、あ、北陸新幹線っていうの、だからそれがまあ開通したおかげで、まあ、福井富山石川あたりが観光地ルートして名高いじゃんね、
はい、
だからその黒ヨンにまた人が足の運ぶ率が多くなるよ ね、
うん、
昔バスでなんかしか行かなかったけど、はい、でそのダム、黒ヨンダムってね、今もう黒ヨンダムって平気で言っちゃうけどね、その建設はもう大変な、まあ、ダム建設で関西電力がやったんだけどさ、その建設がいかにしてできたか、まあ、一人の男の統率力、決断がそこにあったって言うんだよね、うん、そう、黒ヨンのダム工事、総監督は黒田さんで、その現場監督に中村桑志さん、勢力の勢って書いて桑志って読むんだけどさ、ね、でこれ狭間組の当時47歳で、狭間組はダム建設ナンバーワンだったのね当時、だから狭間組は大きなダムをほとんどやったよね。でその中村桑志さん、あだ名大間虫、食いついたら離れないって言うんだ、ね、え、入社以来30年間ダム一筋。昭和31年黒部渓谷、この1350メートル1キロ350あるというのはね、そこに幅92メーター、高さ186メーター、出力25万キロワットのダム建設をしようと。で戦後10年、昭和31年、まあ、だいたい戦後10年、電力が不足しちゃってて、もう大阪なんか当時もう停電時間ってのは必ずあった。
ほう、
今の人全くそんなの分かんないよね。不夜城だもん、不夜城最近、ね、え、一晩中ついて、あの飛行機から空から見ると大阪東京ものすごいね、明かりが、あんなに明かりついててどうすんのって思うぐらい綺麗だよね。わー綺麗、わー綺麗じゃねえよ、そんだけ電力食ってんだもんね。でまあ、その電力不足で発電所建設の必要性が生じてきた。昭和31年実地調査、その時に言われた言葉、黒部に怪我はない。
ん、
黒部に怪我はない、実地調査でその時に言われた言葉、黒部に怪我はない。
何だと、どういうことですか。
事故があったら死だよ、怪我はないんだ、死んじゃうんだ、落っこっちゃうんだ、警告がさ、
生きるか死ぬか、
もうそのぐらいで、結局もうそんなすごいところにダムを建築するって言うんだよ、黒部に怪我はないって、すごいよね。で立山ルートでの建設予定地で、立山ルートは立山からこう入ってくる、建設予定地入ってくる、足場は大正時代の調査隊が作った幅50センチの木の歩道のみ、そこで調査隊が入ったわけだよ、だから怪我はないんだよね、死だよ死、落ちれば。先発で入った関西電力調査隊測量係森下義雄の遺体と対面、一人死亡が出ちゃった森下さん、文字通り黒部に怪我はなかった、すごいよねこれも。でダム作りに必要な資材はセメント鋼材等合わせて60万トン、工事の最大の難関は資材輸送であった。どうやって輸送する、山ばっかでも。中村のその時の気持ち、できるできないという結果については一切考えなかった、また何が何でもという気負いもなかった、無我の境地でただダムを作るという考えだけがあった。すげえな、ねえ。中村は明治42年生まれ、74歳退職するまで11のダムを作った、狭間組で。資材運搬は長野県側からのトンネル、大町トンネルを使ってなのだが、トンネル完成がダム完成の予定日に間に合わなかった。はじめ中村は合力、まあ、忍法やるじゃんね、合力という強い力、
今山へ登る時もね、
そう、
活躍してらっしゃいますよ ね、
合力ね、チベットでもね、富士山でも、まあ、富士山最近いねえか、
いますね、
いる、あ、合力で、はじめ中村は合力400人で富山県側から資材を運んだ。しかし限界があった。すると中村は奇策を持ってた。5台のブルドーザーで2700メートルの立山の峠まで登って、雪を利用してソリを滑らして資材を運ぶ。すごいね、ブルドーザーで登っちゃって、今度はそれを 総理に移し替えて滑らしちゃったってんだね。さらに50人の越冬隊を組織して黒部が上がるのトンネルに参加した。大町トンネル、大町から掘ってって、反対に黒部から向かい打ってトンネルを掘りに参加した。7メーターの積雪、氷点下20度の寒さ、雪崩、吹雪の恐怖、そして大町トンネルの出水事故。水が出るんだよね。で、要は大型掘削機を運ぶ手段が断たれた。すると部下沼田光弘から火薬80トンを作った山肌爆破作戦が提案された。3ヶ月の準備後、爆破へ。昭和38年7年の工期を守ってダムは完成。なんだ、ダイナマイトでボコンボコンボコンボコンやっちゃったわけだ。で、結局完成。7年間、中村名古屋の自宅へ家族を残して7年間黒部へ単身赴任。自分が休んでいてお前ら仕事をしろ、それは言えない、部下にね。部下にブルドーザー隊が下山した時、中村はお前ら臭いから早く風呂に入れ、優しい言葉がかけられない。そんな優しい言葉が苦手な中村の精一杯の感謝の言葉だった。やらなきゃならんと皆が思ってくれた、時期が良かった、そんな時期であったのかもしれんと中村。ブルドーザーによる雪の立山越え、標高2700メートル地点にブルが登ったことなどない。積雪7メーターの斜面は大きな危険を伴う。当時ブルドーザーは1台1億円。立派なダムを作るその目的のためなら全てを自分で背負うと決めていた中村。まあ無我ですね。あとは真っ白です、突撃です、という言葉を残したって言うんだけども、これやっぱりね、一つのことを成し遂げるの、その名もない、普通みんなが知らない人のその現場で、関西電力の社長はその時にあってかなりチヤホヤされたよね。でも社長がそれやれっつって、それ決断した関西電力の社長も偉いよね、なんて人忘れちゃったけどさ。で、今大阪のその電力が関西ね、クロヨンが一手に担ってるわけでしょ。だからそんなことでさ、11のダム作ったってのすごいな、感動した。
うん、一つのことをやり遂げるのに無我っていうのが、なんかがむしゃらにやるんじゃなくて無我っていうのがすごいことですね。
そうだよね、我がないだよね。だからその使命感に燃えてがむしゃらにじゃないんだよね。
なんか昔の奈良時代あたり の社会のために、町民たちのためにっていう風にしてやっていった僧侶のような感じですね。ああいう方たちもそうですよね。皆さん公共事業的なものをやりましたよね。
どの道も見てるもんね。ね、こう一人ですごいね。まあ教わることいっぱいあるよね。